本日はお暑い中お集まりいただきありがとうございます。これよりアプリクス IP ホールディングス株式会社2014年12月期第2四半期決算説明会を始めさせていただきます。今回の進め方につきましては、お手元のパワーポイントおよび参考人の資料の、に従って、私、取締役社長鈴木の方から説明させていただきます。質疑応答は最後にまとめてとさせていただきますので、よろしくお願いいたします。では早速、パワーポイント、目次、3ページ目第2四半期業績概況の方から説明させていただきます。ページ4ページ目ですね、第2四半期、累計期間、1月、6月末までの、期間業績サマリー、としましては、アプリクス IP ホールディングス連結、売上高15億1400万、営業利益8億7800万のマイナス、経常利益8億4100万のマイナス、当期純利益7億4200万のマイナスとなっております。セグメントごとにつきましては、テクノロジー事業、こちらが、売上高8億5800万、営業利益、2億7600万のマイナスとなっております。一方、出版映像事業と、こちらのセグメントにつきましては、売上高6億5500万、営業利益5100万の、マイナスとなっております。一応本年から、セグメント、こちら変更しております。下の注釈の方書いてありますように、以前ソフトウェア基盤技術事業、と呼んでいたセグメントをテクノロジー事業、コンテンツサービス等事業と呼んでいたものを出版映像等事業というふうに変更しております。このセグメントの変更につきましては、中身の事業、こちらも、コンテンツ等事業の方につきましては、事業売却等も行っておりますので、こちらの、パワーポイントの資料の方に、昨年の、同、時期の数字を挙げておりますが、まあ、直接の比較はできないということで、ご理解ください。はい、引き続きまして、累計期間ではなく、C6月期、第2四半期、単体での、業績サマリーが、5ページ目になっております。アプリクス IP ホールディングス連結におきまして、売上高5億8400万、営業利益マイナス4億8300万、経常利益4億8800万のマイナス、当期純利益マイナス4億9100万のマイナスとなっております。こちらもセグメントごとにつきましては、テクノロジー事業、1億6700万の売上に対して、営業利益マイナス1億8100万のマイナス、出版映像等事業につきましては、売上高4億1600万に対して営業利益1400万となっております。ここで資料の方にないんですが、簡単にそれぞれの、状況を説明させていただきます。まずテクノロジー事業、こちらにつきましては、セグメントをソフトウェア基盤技術事業から、セグメントに変更しておりますが、中身としては、従来の、アプリックスソフトウェア、企業でやっておりました、事業となっております。中身としては携帯電話向けのミドルウェアライセンスおよび、M2M の事業と、こちら両方が含まれております。そういう意味では、昨年と、まあ、ほぼ、事業の内容、こちらについては変わっておりませんので、数字としては、昨年同期との、比較、一応できる形になっております。昨年同期と比べて、第2四半期、昨年が1億9300万の売上に対して営業利益がマイナス2億9900万のマイナスというところから、この、第2四半期では1億6700万の売上に対して、営業利益、1億8100万のマイナスという形で、売上高は、微減の、営業損失の方が改善しているという形になっております。 ただし、昨年の第2四半期につきましては、ソフトウェア、当時ソフトウェア基盤技術事業、こちらのセグメントにおきまして、まあ、ミドルウェアのライセンス事業の方で、当時進行基準における、まあ、売上マイナスを行っております。結果として、売上高は、微減という形になっておりますが、昨年の第2四半期、こちらは、まあ、こちらもこちらで別の要因で、大きく売上マイナスだったということで、こちらも、直接の比較としてはあまり適切でない、まあ、近い数字にはなっておりますが、同じような状況で、このような数字になっているわけではないという形になります。一方、累計期間におきまして、1、3月期、こちらの方でテクノロジー事業、大きく売上を上げております。グラフの方を見ていただくと分かりやすいかと思いますので、6ページ目の方をご覧ください。はい、テクノロジー事業、黄色の、色でグラフをさせていただいております。今年の Q1 で、売上、大きく出ていたものが、Q2 で大きく減っているという形になっております。こちらの既に、単身等でも、ずっと触れてますように、ミドルウェアの事業、こちらの、携帯電話向けのライセンス事業から、M2M の事業というのに、急速にシフトさせているという状況になっております。この中で、Q1 におきましては、ミドルウェアのライセンス事業、こちらの方での、まあ、従来のソフトウェア資産、こちらをスタンバイ客等を行っている関係で、売上を、まあ、大きく一時的に計上したという形になっております。Q2 以降、こちらの、一括ライセンス、をしていない、まあ、一部ライセンスのロイヤリティプラス、M2M の事業という売上で、構成されております。その関係で、Q1 から Q2 で大きく下がっているように見えますが、まあ、中身的にはライセンス事業こちらの方は基本的に収束に向けるということで早めの売上計上を行っているだけであり、M2M の事業、こちらの方、今までですね、いろいろ、まあ、実証実験等に扱っていただき、いろいろ IR 等も出していただいているように、使ってはいただいているんですが、売上の貢献というのは、これまで非常に少なかったと。こちらがですね、Q2 の方で、まあ、Q2 のしかも後半の方ですね、こちらで、上がってきております。まあ、結果としてそれを、打ち合わせた上での1億6千7万という形になっております。はい、一方、出版映像等事業、こちらは先ほど触れました、もともとコンテンツサービス等事業と言っていたセグメントなんですが、こちらは、今年の Q1、1月に人網の事業売却および AIC の MBO による、事業からの切れ端ということで、売上は、相当減っているという形になっております。ただし、まあ、赤字幅ですね、こちらの方、まあ、売却しました人網部 AIC ともに、当時、赤字企業だったこともありますので、まあ、事業の縮小によって、こちらは、かなり改善が進んでいると。数字としても、第二四半期、ようやく営業、利益としてプラスという形で、出させていただいております。はい、売上は9億5600万から4億1600万という形で半減になっておりますが、営業利益、こちらの方は、2億5300万マイナスから、1400万ということで、プラス2点という形になっております。はい、引き続きまして財務概況になります。こちら、今、数字で説明させていただきました売上および、営業利益、に関する、売上原価、販管および販管費および、バランスシートの方、上がっております。こちら基本的には単身の方で、載っている数字と同じなんですが、一部、補足で説明させていただきます。アプリックス IP ホールディングス連結の主要損益の、販売費、一般管理費、こちらがですね、Q1 から Q2 で、1億、まあ、この数字で言いますとほぼ1億、増加という形になっております。こちらはですね、事務所及び AIC の売却、こちらで、Q1 はですね、一部、オフィス系、バックオフィス系を、まあ、引っ越しまでの間提供するということで、業 託を一部受けさせていただき、それを費用マイナスで処理をしておりました。その関係で Q1、5億5600万という形になっておりますが、直接的な比較としては、昨年の、Q4 あたり6億7億弱ですね、こちらの数字で基本的には Q1 も進んでいって、マージンモード等に請求することによって、費用としてはマイナスに免じたという形になります。ですので、まあ、実際に費用として1億円増えているというかは、売上あ、すみません、業務委託をして、その一部の費用を、マージンモード等に請求していたという形になります。はい、売上原価、こちらもですね、まあ、ミドルウェアの事業、ライセンス事業、携帯電話のライセンス事業ですね、こちらの方を、マスター売却するということで、Q1 させていただいたことで、まあ、Q1 の方は売上原価、多めに出ていると。まあ、それでも昨年に比べると売上原価、相当は減ってきております。で、6M の事業におきましては、こちらハードウェアの販売も行っているということで、そちらの、費用も持ってきているというのが、まあ、Q1、Q2 で動いているということになります。まあ、結果としては、まあ、ミドルウェアの、事業で持っていた、大きな、ソフトウェアさんと、こちらの方が、まあ、Q1 のほぼ整理をしていたと。まあ、売上を計上して、そのソフトウェアさんも、まあ、原価償却という形で処理をしたということで、売上原価の方は、昨年比、見ていただくと、まあ、相当減っていると。まあ、こちらの当然売上の方も、減っているように見えますので、まあ、それに応じた、減少および、中には、事業行動の、内部変化も含まれているというふうに、はい、続きましてアプリサイトホールディングス、違いますね、テクノロジー事業のところですね、あ、すみません、こちら、アプリス IP ホールディングス連結の方の9ページ目、こちらの方に主な費用の方を、明細書かせていただいております。こちらはちょっと、セグメント別に、数字としては返しておりませんので連結の方で見ていただいていただく形になるんですが、まあ、特にテクノロジー事業、こちらについての、状況を説明させていただきます。売上原価は先ほどちょっと触れましたが、まあ、内訳、主な製造費用として労務費、外注費、支払い、いわゆる原価償却ということで、書かせていただいております。先ほど触れました資産の売却につきましては原価償却費、こちらが Q1 で4億9000、これで処理をしたということで、Q2、こちらは、まあ、昨年比も比べて、かなり減っていると。MZM の事業を今立ち上げ中ですので、まあ、こちらの方でも当然ソフトウェアのテクノロジーをお金に変えていくというビジネス構造を、やっていくんですが、こちらの方のソフトの資産開発、今、進めております。ただまだあの、ミドルウェアの時ほどの、規模で、ソフトウェア資産を持ってないところもありますので、こちらの償却というのはかなり、今は、少なめに進行している。一方、支払いロイヤリティ、こちらもほぼテクノロジー事業、で発生しているものなんですが、まあ、今年、昨年比で、今年の期間 Q2 かなり減っております。こちらも、旧来のミドルウェア事業の中での主力製品であった J ブレンド、こちらの Java のライセンスとの関係で、まあ、発生していたんですが、こちらが今年から、まあ、一部資産を償却売却していく、あるいはその M2M の方に、事業シフトするということで、こちらの支払い金も大幅に減っております。はい、同じく外注費ですね、こちらもミドルウェアの事業、こちらは大きく、外注費を使うという形でのソフトウェア開発の行動を持っていたんですが、M2M の事業、こちらについては、製造等の、委託製造は行っているんですが、基本的には内製をやっていくということで、こちらも、大きく減った水準で、今期は、進行しております。はい、他は、単身の方を4ページ目等から、ご覧いただき、後で、もしあれば、質問等で、させていただきたいと思います。 最後に、13ページ目、こちら、セグメント情報の、調整額、こちらも、まあ、数例、こちらの決算説明会にご説明させていただきました。まあ、セグメントに含まれない、全社費用というものを、弊社の方では、開示しております。こちらがですね、13ページ目の表の、右から2番目の調整額、こちらに出ております、営業損失5億5100万という形で処理させていただいているものになります。これは、各セグメントに帰属しない、一般管理費ということで、まあ、取締役及び、数値代等が、一部含まれているという形になっております。はい、以上でこちらの数字の説明は以上になるんですが、これでですね、業績予想、こちらの方をまだ、開示させていただいてないんですが、M2M の事業がですね、まあ、先ほどもちょっと触れましたように、ようやくその売上、金額の方にも、反映できるような形になってきたと。ただですね、実際にその、Apple の iD コン、こちらのライセンス等の、まあ、処理もあってですね、実際に、大きく販売開始ができたのが、もう本当に Q2 の、後半、本当6月に入ってからという形になっております。結果として、まあ、Q1、Q2 でちょっと数字の方がこちらの方に上がってないんですが、売上としては、まあ、倍々に近い形、ものによっては、個数であったりとかは、まあ、今年の頭から見ても、まあ、10倍近いというようなところも出ております。まあ、Q2 の方でそういう数字の、Q2 の中でもですね、月次で相当数字が変動しているという形で、さらに、まあ、その先でサービス収入、まあ、ソフトウェアの会社ですので、そちらの技術で、お金に変えていくというところのモデルが、ようやくそのハードが、まあ、世に出ていくことによって作られていくという形で、こちらの方の数字の見極め、まあ、非常にまだ、困難であると。ということで、この時点でも業績予想の開示というのは、控えさせていただくということになっております。はい、以上でこちらのパワーポイントの資料、および端子の方の説明が、終了となります。まあ、非常にちょっと、実際の具体的な方の数字というのが今、開示できないものが多いんですが、まあ、こちらで、質疑応答の方に移らさせていただきたいと思います。はい、質問のある方、挙手の方で、お願いいたします。担当の方が、マイクを持って伺いますので。はい、ご質問ございませんでしょうか。では、本日の決算説明会の方を終了とさせていただきます。本日はお集まりの中ありがとうございました。